もう始まってる？
はい、
はい、お願いしまーす。
お願いします。
ガクマくんが暑い暑い暑い暑いってうるさいんですよ、もう。
それはもう生理現象だからしょうがないでしょ。
アイス食べて、扇風機回して、服脱いで、
なんかどんどん暑くなってきた
更年期障害じゃない？
ああ、ありえるかも。最近代謝がいい。
24にしてい
いんですか？
何よ、違う違う、24歳にして24度にしろって言ってるじゃないはい、じゃあやりまーす。
やれないか。
はい
はい、
はい。で、まあ、まず前回の軽い復習をしておくと、
うん、
前回は宮沢賢治の異常なエネルギー量の秘密をお話ししました。
はい、
はい、こんなにストイックな生活を送れていた理由は、まあ、大きな志があったからっていうのと、
うん、
自分のためと誰かのためのバランスが良かったからっていうのと、
うんうんうん、
まあ、一体感があったから、
うん、
いうことでした。
はい、
はい、でこの3つはね、非常に重要で、みんなが仕事をしていくときにはこの3つを意識した方が、うん、いいです。志があって、自分のためとみんなのた、うん、誰かのためのバランスが取れてて、一体感があるっていうようなことは満たしておいた方がまあいいかなと。
うん、
まあ、この3つが揃ってないと長く続けるのはちょっと難しいかもしれないのでね。
確かに確かに。
で、特に大事なのは3、
一体感。
一体感があったからっていうのは非常に重要で、
うん、
うん、まあ、この間の音声の後半でも話したんですけど、まあ、自分が思うみんなが目指した方がいい理想のゴールは、
うん、
オンとかオフとか、うん、オンオフとか、プライベートと仕事とか、そういう境界がなくなって、24時間365日いつでもどこでも誰といても目的とか志に向かって自然体で生きられている状態のことね。
うん、
うん、これが理想です、
うん、
どうですかね、高野くん。
あ、僕ですか。うん、割と最近は
オンオフもなく、
うん、あんま変わんないかなって状況になってますかね。
まあ、この方がね、エネルギー的にもパフォーマンスが高いし、
うん、
生きやすいですからね、うんうん、ってことですよ。
感情がなんか失われてきた
感情ムカつくこととかない？
まあ多少はあっても別に引きずらないというか、
うんうん、まあイメージとしては感情が出なくなるわけじゃない。
そうですね、感情はありますけど
感情的にならなくなる、
ね、そうですね、そうですね、
感情に振り回されなくなるっていうのはまあありますね。
うん、
うん、で今日は一番大事な話、一体感の話からね入っていこうかなと、
はい、
思います。で、宮沢賢治っていう人は、うん、一体感っていうものを非常に重要視した人物でして、
うん、
まあ、宮沢賢治の人生って一体何だったんですかって言われれば、一体感を高める生き方を追求していったっていうような人かな。
うん、
うん、ね、まあ、そういう風になった理由、下地、
うん、
うーん、なんだろう、宮沢賢治のルーツみたいなのは多分やっぱり日本的仏教、
あ、
まあ神道と仏教融合しちゃってるんで、日本の場合は、まあ、日本的仏教に深くハマっていたからこそだと思うんですよね。
法華経でしたっけ。
法華経だけどね、一応、うん、日本的仏教とかもともとの神道っていうのはね、全てのものが神であり、全てのものに生命が宿っているっていう、
うん、
まあ、考え方っていうのを前も紹介したと思うんですよ、
はい、
そういう世界観なわけですね、うん、だから、うーんと、岩戸隠れの神話でも、
うん、
いろんな神様出てきたと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、くだらねえのからちゃんとしたのまで、
うん、
うん、まあ、まあこれをね、八百万の神とかアミニズムとかって言うわけですけど、まあ、こういうことにどっぷりハマっていたからこそ、ちょっと普通の人よりは一体感というものを生まれながらにして重視してたんじゃないかなと。
そっかそ
っか。で、まあ、当然ね、日本っていう国自体がこのパラダイムを採用してたので、
はい、
まあ、そういう文化だったんですけどね、
うん、
でこういうふうに全てのものに、全てのものは神様で、全てのものに生命を宿ってるって物事を捉えるようになると、全てのものは要は神様になるわけですよね。
はい、そうですね。
だから感謝の心が芽生えたり、うん、まあ、謙虚に生きれたり、
うん、
循環を感じれたりね、
うん
うん、
丁寧になったり、
ね、そう、丁寧になったり、人に優しくなったり、うん、ね、リスペクトして接することができるようになったり、
うん、
まあ、自然との一体感 を感じられるようになったりっていう、まあ、いろんなメリットがあるんですけど、
はい、
それと同時にもう一つ大きな効果があって、それは好奇心や知識欲が湧くってことね。
あ、
うん、
そこがつながるんですね。
そう、宮沢賢治は、まあ、この日本的仏教に傾倒していたからこそ、
うん、
ありとあらゆるものが神様だ、ありとあらゆるものが生命が宿っているんだって考えてたからこそ、知識欲や好奇心を持つことができたんですよ、
うんうんうん、
それにっていうものにね。
あー、そっかそっかそっか、どんなちっちゃなものでも、
そうそうそう、
神だから、
神だから知りたいって、
うんうんうん、
だからこの価値観採用すると、石ころはただの石ころじゃなくなるんですよ。
うん、確かに。
で、鉱物もただの鉱物じゃなくなるんですよ。
うん、
で、ね、農作物とかもただの農作物じゃなくなるんですよ。
うん、
で、そういう風にそれがね、命があって神様だっていう風になると、それを理解しようとする姿勢がね、生まれるんですね。これが多分宮沢賢治の一個の秘密なんですよね。
子供の頃は別にそれを意識はしてないけど、もう無自覚のまま好奇心が溢れ出たっていうことですね、石とかに。
これから話すことだよね。
あ、すいません
そういうこと、そういうことよ。うん、
なるほど。
で、まあまあ宮沢賢治の本とかによく出てくる表現が、
うん、
鉱物の声を聞くとかね、火山岩の声を聞くとか、
うん、
風と対話するとか、
うん、
っていう表現をまあよく使う人なんですよ。まあやっぱりこれは鉱物とかもう火山岩っていうのをある意味人間だと思って対話してるわけ、
うんうんうん、
お前はこんなに昔からいた石なのかいと、そういうふうに会話してるような雰囲気なんだよね、宮沢賢治って。
あ、前回も病室からにいる時に
風が読むみたい
な、そういうことですよね。
そうそうそう、風はただの風じゃないってことね、彼にとっては。
うん、
あ、これは日本的仏教にハマっていたからこそかな。うん、いや、あまり日本人が今失っている感覚かもしれないね。
今はもうほとんどね。
うん、
逆に昔はそれが普通だったんですか、それとも宮沢賢治その中でも。
まあ宮沢賢治明治から大正時代の人間なのでまあ異端でしょうね。
あ、そこでも異端です。
異端だね。
うん、
もう文明開化してるからある程度。
ああ、そっかそっか
異端だろうね。
なるほど。
うん、で、ちょっとね、知識欲とか好奇心を湧き立たせる秘訣、まあ、たくまくんとか塾の制度とかにね、使えることですよ。
うん、これはめっちゃ興味
あり
ますね。
なんですけど、まあね、人間って大人になるといろんなことに対する好奇心とかね、
うん、
興味って薄れていくんですよ。
うん、
うん、ね、悲しいことにね。
悲しいです。
でも逆に好奇心の知識欲がずっとあれば人生を楽しく生きれるとも言えるんですね。うん、で、まあ、例えば自分たちと大人になればなるほど世界とか自然と分離していくんですね。
うん、
なんか切り離されていくんですよ。
うん、
で最終的には個人っていうものを作り上げるんですね。子、
はいはい、
川上拓馬という子を作り上げるんですよ。
はいはい、
確立していくんですね。
は
い、で、分かりやすくするために赤ちゃんで考えてみると、赤ちゃんは最初はね、自分と世界の境界っていうのは全くないんですよ。
ないですね。
私イコール世界の状態がしばらく続いてるんですよ。
うん、
うん、で、これがどんどん成長していくことで、まあ世界から自然から自分がどんどん切り離されて、
うん、
ああ私は萩の一花なんだと、どんどんどんどん自分という存在を認知するようになり、
うんうん、
私と川上拓馬は違うんだと。
あ、
川上拓馬にはチンコがついてるんだと。
そっか、でもまだ知られてない。
まだ知られてないわけだよね。まだまだ一体感強いはずだ
から。そっかそっか。
うん、
あ、でもいつか知られちゃうのか。
いつかバレちゃうんだよ。いつか切り離される。
うわ、ちょっとそれ嫌ですね。
嫌なのずっと一緒も嫌だよ切り離されていくのね。あの人は親じゃないとか、あの人は家族じゃないとか、あの人はよく家に来る人だとかね、だんだん切り離されていくのよ。
そっかそっか。
でそのうち他人になるのね。
悲しいな。
悲しいね。で、そうやって一体感が減っていくんですよ、みんな年々。いや、まあこういうプロセスを経てね、私たちはどんどん一体感を減らしていくんですけど、
はい、
問題は一体感を減らして分離すればするほどね、いろんなものと、
うん、
関係ないって思うことが増えるんですよ。
うんうんうん、
まあ、いちかもそのうちたくまくんの人生なんか関係ない、どうでもいい、誰だあいつっていう人が来るんですよ。かわいそうに
腐っときますね。
別に他人だからな。
まあ、ね、改めてそう言われちゃうとちょっとね、
うん、
悲しいですよね。
悲しいよね、
うん、
まあこのね関係ないっていうのは増えれば増えるほど、まあ世界から閉じていくというか、
うん
うん、まあ個人主義になっていくし、うん、好奇心も失せるんですよ、
うん、確かに。
で理解しようっていう姿勢もなくなるんですね、
うん、
でそうするとますます世界と分離していくと、
うんうん、
だからまあこのつまらなそうに生きてる大人とか、うん、いろんなことに無関心な大人、まあ大人じゃなくて子供もね、
うんうん、
っていうのはこの関係ないっていうのがね強い人のことなんですよ。
あ、
関係ないと思ってるんですよ自分と。関係ないから興味が湧かないのね、
うん、
関係があれば興味が湧くのよ。
そりゃそうですね。
そうそうそう、だからねクラスメイトのこととかみんな気になるわけがある程度ね、
うん、
それは関係があるからだし、うん、う
ん、好きな子だったら
ね、好きな子だったらみんなねすごい関係ないのに関係ある気してるからね。
そうですよ ね、
ね、
ストーカーになっちゃうってね。
でも全く分かんなくな
る。違う違う、それは誤解
で、まあ逆にね宮沢賢治みたいに全てのものはね神であり私たちに関係があるっていうふうに捉えられるなら、それを知ろうとするね、
うん、
意欲が湧いて理解しようという姿勢が生まれるわけですよ、
うんうん、
つまりまあ私たちって関係あるって思えるものには好奇心とか知識欲、
うん、
まあ興味関心が湧くっていうシステムを持ってるんですよね、
うんう
んうん、まあだから関係あるを増やせば増やすほど一体感は強くなって人生は楽しくなる、
うん、
わけなんですよ、シンプルに言えばね、うん、
そうですね、尽きないですからね。
尽きないよね、
興味が
でもやっぱりこれ面白くて、関係あるないってあるのよ、やっぱり。うん、やっぱり日本人って移民問題とか関係ないと思ってるでしょ。
ああそうですね、
あフランスとかドイツとかで移民問題とかよく揉めてるけど、やっぱり俺も実際に移民問題直面したことがないから、やっぱり若干関係性は希薄だから。
そうですね、
やっぱり移民問題に対してそんなに興味が湧かないよね。
うん、考えないですよね、やっぱ、
うん、
どうしても。
とか今話題になってるのはプーチンの発言。
あ、なんかしたんですか。
なんかね、なんか中国、日本、ロシア、まあ他にも言いたけど大統領とかのみんなが集まってる場で、うん、今思いついたんだけどみたいな、急に絶対ずっと考えてたらみたいな。ちょっと今思いついたんだけど、うん、今年中に平和条約結ばないみたいな、みんなで。ただしっていう条件付きね、
はい、
まあいろいろあったのよそれは、
うん、
なんだっけな、思い出せない具体的な言葉。ただしなんか今揉めてることは全部なっちゃらにしてみたいな、
うんうんうん、
だから北方領土とかロシアの領土にしてみたいな、
うん、でもロシアの都合いいように、
そうっていう発言をして、まあ揉めてるわけだけど、うん、まあ、揉めてるというか何言ってんだプーチンみたいな感じになってるわけだけど、うんうん、まあ、これもねやっぱりみんなそんな興味ないと思うんですよ。
知らない
、知らないもんね。だから日本人とロシアってやっぱりね、
うん、
割と希薄だから、
うん、
なんか遠い国近いのにね。
そうですね、
遠い国みたいなイメージがあるから、
うん、
やっぱりね関係ないと思ってるよね、
うん、
で関係ないと思ってるからあんまり興味がわからない、
うん、
し知識もない、
うん、触れないですもんね。
そうそうそう、
情報に。
そうなんですよね、うん、そうやで、やうん、一つ考えた方がいいのは、自分は何に興味が持てるのかっていうところはちょっとね、
うん、
考えた方がいいかもしれないですね。
うん、
だから何でもかんでも興味を持つっていうのはさすがに最初難しいので、
うん、
自分が興味を持てる分野っていうのを最初見つけた方がいいかもしれないですね。
まあそれは今まで生きてきた中で、
うん、
かけた時間が多いものにはやっぱどうしたって、
うん、あるわけだよね。
興味ありますもんね。
まあ宮沢賢治はね、文学、音楽、岩、鉱物、農作物、自然、星、体、法華経とかね、結局これ全部いろいろやってるけど、自分と関係あると感じてたからね、
うんうん、
やってるわけだし、
はい、
だからまあエネルギーが湧いてくるわけなんですよね、
うん、
まあ自分だったら例えば人間に関わるものは俺興味関心持ってるんですよ、
はいはいはい、
歴史もね人間に関係あるから、うん、歴史の営みっていうのを、
うん、
哲学、思想とかね、あと体とかね、
はいはいはい、
うん、やっぱそういうものにはすごい興味関心持てるんですけど、数学とかってなっちゃうと、
うん、
関係あるかな、
わかりますね、
ってなっちゃうんだよね、うん、
若干分離しちゃいますよね。
若干分離しちゃう、やっぱり別物みたいな、
うん、
うん、けど逆にそこにすごい 関係を感じる人もいるわけだって、
うんうんうん、
数学者とかね、
そうですね、
物理学者っていうのはそこにすごい重力というのは人間に関係があるんだと思ってね、すごい調べるわけだよね、
うんうんうん、
自分は関係が持てる守備範囲というか関係があるなって思えるのは何かなっていう、これいろいろやってみると分かります。俺が持てないものいっぱいあります。他にも政治、
あ、
過去、今の、
あ、
過去の政治はね好きなのよ、
うーん、
歴史だから。
そうですね、今はダメなんです
か。なんかね、今は興味ないんだよね。知るかボケる、悪いんだよね。
一応人間なんですけどね。
どう、そう、一応人間なんだけど、ここはやっぱ別物になってるから、俺の中で。
なんなんでしょう。
うん、面白いよね。あと言語もね、あんま興味持てない。
あ、
日本語は持てるよ。使ってるから、
うん、
関係あるから。でもやっぱ英語とかね、うん、スペイン語とか、ってなるとフランス語とかってなると、うん、関係あるけど、フランス人じゃねえしなって
。僕も興味持てなかったっす。やってたけど。
ポルトガル語？そうだよね。だからやっぱ自分が興味を持てるものってあると思うんで、それを見つけられるとやっぱ人生楽しいかなとは思いますけどね。
うん、
まあただ関係があるって思える守備範囲をどんどんどんどんどんどんどんどん拡大していくことをお勧めします。
うん。
うん、いっぱいいろんなものにね、興味関心を持ってた方が人生楽しいので。
うん、
昔は持てなかったものでも今は持てるっていうのがやっぱあったりするんですよね。
それはありますね。
うん、昔は俺食事とか興味なかったし。
ああ、そうなんですか。
ない、あった、子供の頃。
いや、ない、
ないでしょ。
うん、
普通に食ってたよ、カップ麺とか、
うん、味が濃いものが
美味しい、味が濃いもの食ってたよ、
うん、
うん、マクドナルドが美味しいと思ってたよ、
うんうんう
んうん、それはね、興味はなかったわけだけど、今はね、
そうですね、
今は食事が自分に関係あるってすごい思ってるからこそ、うんうん、まあまあすごい知ってるってことですね、
うん
うん、でまあまあこんな話をしてもですね、とは言ってもってやつですよ、
うん、
とは言ってもなかなか関係があるなんて思えられない、思えないし、
うん、
信じられないし、
うん、
実感できないよねっていう人もいると思うんですよ、うん、
そこなんですよね。
あ、やっぱり、
うん、そう思いますよ。
と思う、
うん、だから今からその数学とかそういうやつにめちゃめちゃ興味持つようになるのかって言ったら、どうすればいいんだろうってなっちゃう。
まあ無理くり持たなくてはいいと思うんですけど、
うん、
まあまあここで皆さんにね、一個いや何個も話しますけど、
はい、
気づいてほしいのが、実は私たちって全員関係があるし繋がってるんですよってことね、
うん、
これちょっといろんな切り口から説明しますけど、一つ目が、ね、ビッグバンね。
あ、
まあ、ビッグバンがどうやって起こったかみたいな話はやめといて、
はいはい、
まあ、ビッグバンがバーンと起こって、なんかね、そこから世界、宇宙がふわーってこう広がっていって、うん、ね、今地球もできて銀河系ができてるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
だから全ては一点からスタートしてる、
うん、
わけですよね。だからルーツのルーツのルーツのルーツのルーツを探ればみんな一点からスタートしてるんです、
うん、
そういう意味では全員親戚です、
うん、まあまあまあ
関係があります。
そうですね、そうですね、
みんな繋がってる、
うん、
まあこれはちょっとね抽象度高すぎて、とは言ってもねって言われると思うんですよ、
うんうんうん、そうですね。
これはどうですか、実感湧きますか。
これはまだ、
これちょっと無理、
うん、
厳しい、
まだ無理ですね。
あ、無理か、無理か。
え、できます。
うん、できない、あんまりは。あ、まあできるけどね。
うん、まあまあまあ理屈としては分かりますけど、
理屈としては分かるよね。じゃあ次、ご先祖様、
はいはい、
自分の先祖10代遡ると何人いると思いますか。
先祖
が高間くんの10代前、まあ江戸時代ぐらいはね、
うーん、何人いるか、まあ1000ぐらいですかね。
お、そうそうそう、大体10代前になると1024人のご先祖様がいるんだって。
へー、
じゃあ20代遡るとだからまあ、うーん、徳川幕府は16代で260年だから、
うん、
20代だとまあ300年前ぐらい、
うん、
あ、江戸だな、まだ
そしたら1万人ぐらいになっちゃうんですか。
1万人ぐらいいるんじゃないかと。200万人
おそんな増えるんですか。
そんな増える。
へ
え。じゃあ30代遡るとも
うそりゃ数えられないぐらい、
20億人
そんなに、
うん、で40代遡ると約2兆人以上のご先祖様がいると言われてるんですよ。
へ
え。って考えたら40代前ってまあ天皇妃も130何代ぐらいなんで、 40代前だったら多分ね、まだ室町ぐらいさ多分、うん、とか鎌倉とか、うんうんうん、ぐらいで二丁人の御先祖様がいるんですよ、みんな二丁人だよ、
大体親戚、
もう二丁人いたら大体合ってるでしょ、大体、ね、チーム混ざっちゃってるでしょ、うんうんうん、ってことで、まあそれは過去にどこかで繋がってるでしょうという、
うん、
お話です。関係あるでしょって、
うん、それは確かに、
みんな血縁関係だよって、うん、これはどうですか。
まあまあまあ宇宙よりは
宇宙よりは実家が湧く、
はいはい、
なるほどね。あとまあまあ皆さんに考えてほしいのは、一人に与えた影響はどこまで波及するかってことね。
うん、
だから俺が今こうやってたくまくんに話してることを、たくまくんはきっとどこかで話す、
うん、話すと
何らかの形、はいはい、ちょっとまあ形を変えてもね、
はい、
親に話したり、うん、お父さんに、あ、親に話したり、弟と話したり、うんうん、塾の生徒を話したり、うんうん、まあ、あとたくまくん友達いないから誰も話さないと思うんだけど、う
ん、そこちょっと否定
まあ話すと思うんですよ。でその塾の生徒にはね、また何人も人がいて、
うんうんうん、
っていう感じですごい広がっていくんですよね、影響っていうのは、
うん、
波及していくんですよ。だからたくまくんが例えば誰かにした行為っていうのは、うん、どこまでいってるかっていうのは正直わからないぐらい広がっていってるんですね、
うんうんう
ん、だからまあ可視化はできなくてもどこかで絶対につながってはいるし、影響を与え合っているんですね、
うん、
つまり関係があるってことなんですよ、
うん、
みんな親戚みたいなもんってことね。
そうですね。
まあこういうふうにね、自分の守備範囲を広げることを仏教では縁起って言います、
うんうん
うん、でこれが腑に落ちている人のことを縁起を悟った人って言います。
はい、
うん、まあ縁起を理解した人、腑に落とした人ってことね。で他にもアドラー的に言うんだったら共同体感覚が広い人、
はい、
で漫画の鋼の錬金術師で言うんだったら善は一、一は善、
うんうん、
私カオス力学っていうのがあるんだけどね。
へー。
言うんだったらバタフライエフェクト、
あ、
まあ、蝶の羽ばたきが世界で、うん、世界の逆側でハリケーンを起こすみたいな、うんうんうん、竜巻を起こすみたいなやつね、うん、っていうか、みんないろんな切り口でこれ言ってるんですけど、うん、だから関係がないと思ってても実は関係があるってことね、
うん、
ただこれどうすか。
まあまあそう、見えないですからね、これは。
そりゃそうよ、
ね、だから前は本当こんなことは1ミリも考えたことが、
僕なんかクソだと、影響なんか何もないんだって。
そうですね、そうですね、うん、その影響が伝わっていくなんてことは考えてなかったですけど、
うん
うん、
ね、
うん、本当最近ですよね、そういうのを考えるようになったのは、
うん、そう、意外とね、影響ってみんなあるし関係してるんですよね、
うん、
まあ、とにかく自分の守備範囲を広げて関係があると思える範囲を広げることがね大切なんですけど、
はい、
まあ、関係があるから、関係があると思えるからこそ、さっき言ったようにね、好奇心とか知識が湧いて、
うん、
調べて理解する気が起こるので、
うん、
っていうのを少し違う角度からもうちょっと考察してみると、
はい、
こういうことを自然にやってる人っているんですよ。
へー。
まあこのね、縁起を悟るとか共同体感覚を広げるとかみんなつながってるとかではなくて、
うん、
普通にね、普通じゃないんだけど、
うん、
なんて言えばいいのかな、普通に考えたら話すことのない相手と対話する人っているんですよ。
ん？
ねえね、表現難しいのだよね。まあ普通に考えたら話すことができない相手と対話をする人。
あ、動物と会話できる人って
とかね、岩とかね、はいはいはい、それこそ空とか、
あ、
こういう人をね、変態と呼びます。
まあそうでしょうね。
でこれ面白くて、まあけど一流の人ってみんなこうなのよ、実は。
え、みんな話せる。
そう、例えば歴史学者っていうのは歴史と自分は関係があると思ってるわけだよね、だから過去の文献とか資料と対話をしながら生きてるんですよ。
あ、確かに。
そういうことだったのかみたいな感じでね、
はいはいはい、
うん、しゃべんなよ文献は、
うん、こちらとしては
こちらとしては会話してる気持ちになってるわけだね、はいはい、で物理学者は目に見えないエネルギーとかね、
うん、
目に見えないエネルギーと人間が関係があると思って日々研究というね対話をしてるわけですよ、
うん、
で一流のスポーツ選手は体のね声なき声と対話して、
うん、
メンテナンスしたりトレーニングしたりしてるわけだし、 作家っていうのがね、言葉っていう抽象的なものを並べて、ああでもないこうでもないって言って対話しながら本を書いてるんだよね。ミュージシャンも画家もみんなそう。これはその対話しないものと対話してるの。
うんうん
うん、
確かに変態ってちょっと独り言が多いイメージ。
ああ、
ブツブツ言ってるなみたいな。
言ってるね、言ってるわ。対話してるんですよ。
あ、あれ対話してるんですね。
あ、対話してるの。
なるほど。
で、なんかペラい人ってこれができないの、
うんうん、
人間としか対話できない
の、
喋、
うんうん、
るものとしか、
うん、確かに確かに。
まあギリギリ赤ちゃんとか動物っていうのは表情もあるし感情もあるから対話できるんだけど、
うんうん、
やっぱ歴史書とか対話してこないじゃん。けどやっぱできるんですよ、こっちも。よく俺も普通に言ってるのも調べてて、普通に本読んで、これは嘘って言ってるもん。これは嘘だねって、これ嘘だよって、これ嘘だわって。
誰も見てないところ、
誰も見てない、これ嘘だよって。
時間してるんですね。
してるね。この間も言ってたからね、言葉上皇大変やったなお前なって分かる、お前の気持ち分かったよって思ってて、そういうことか。
言葉上皇と対応してたんですね。
そう、千年前の人とね、シンパシー感じてたわけで。
へ
え。で、矢沢賢治はそれが多方面に及んでいたタイプってことね。
うん、
岩とも、お前ってやってるし、風とも、呼んでるんすかってやってるし、音楽ともやってたし、当然文章ともやってたし、農作物とかともやってたってことね。それは多方面に及んでた、ド変態ってこと。
そう、変態だ。
なんかも、なんかと会話してないの？
してなかったのかな。
あ、してない？
最近、あれなんですよね。すごく最近、気がついたんですけど。え、大丈夫ですか？
はい、どうぞ。
あの、音楽ってあるじゃないですか。
うん、あるよ。
音楽を今まで聞いてなかったなって思ったんですよ。いや別に聞いてたんですよ。
まあそれ
聞いてた、そのメロディーとしては聞いてたんですけど、
ちゃんと聞いてなかった
の？歌詞をちゃんと噛み締めるとかっていうのをしてこなかったなってすごく最近思って、で、よくその歌詞とか聞くと、はっ、これめっちゃいいこと言ってるみたいな。
あるある。
そう。だから本当最近だ、それが最近あるんですよ。
歌詞と対話し
ろ。そうでも今まではマジで
ただ
をそうなんかもうテンションで乗るだけの
聞いてたんだ。
そう、
なるほどね。それはあるわ。
うん、
やっぱり俺音楽の仕事いっぱいやってた頃に歌詞読解っていうのをすごいやってたの。
あ、は
い、歌詞読解ってすごい難しいのよ。
そうですね。
でもそれをやればやるほど、例えば椎名林檎ってず抜けてるな、半端ないっすよとかやっぱ分かるわけね。やっぱりその時は椎名林檎と対話をしてるんだよね。
そうですね。
そういう風に見えるんだとかね。
そうですね。
それは対話だよね。
だからその言葉をどうやって思いつくんやお前みたいな、
すごいよね。
ふうに聞いてます。
ミュージシャンすごいよ本当に。そう、
それか、
それそれ、
はいはいはいはい。
そう、なんかね、だから対話するっていう感覚なんだよね、その関係のないもの、まあ喋らないものと。
そうですね、
でこの一見関係のないものにね、着目して掘り下げて対話をしていくっていうのは、何かの分野で秀でてる人は普通にやってんすよ。
そう思います。
で、守備範囲はどんどん広がっていくんですよね。そうやって、
確かに深まっていきますからね。どんどん。
なので皆さんもね、自分の仕事とか人生に厚み出したいんだったら、いろんなものを関係がないって切り捨てるんじゃなくて、関係があるのかもとはまず捉えて、いろんなものにね、好奇心とか興味を持つのが大切 で、でそこからどんどん対話していってほしいんですよね。で、いつどこで何がつながるかって分かんないですよ。
そうですね。
まあ、例えばそんな椎名林檎の歌詞読解をやったからって、お前人生で何か役に立ったのかって言われたら、ちょっと難しい。難しいんだけど、何かのヒントになる可能性はあるし、
急にね
つながる可能性はあるし、こういう生き方はしていた方が楽しいと思うんですよね。幸せで。
そうですね。
ただ音楽聴くのがもったいないですよ本当に。
もったいなかったなって思いますね。
誰がすごかった？
最近ですか、
うん、
最近あのスイッチっていう番組してます？ NHK の
対談する、うん、ああこの間出てたわ、先々週ぐらい落合陽一とか、
ああそうそうそう、落合陽一と二宮、そうそう、でその後か前かでハンバート・ハンバートっていう歌手の人が出てて、
ハンバーグ・ハンバーグ、
ハンバーグ・ハンバーグ、ハンバート・ハンバートでその人たちの対談聴いてからその曲を聴いたら、
うん、あ、違かった、
そう、なんかあ、こういう人がこれを作ってるんだとかって考えると、
うん、
なんていうんですか、すごく言葉が身近になるというか、その音楽と身近になって言葉も入ってくるというか、
うん、
うんうん、なんか最近は
ミュージシャンってやっぱすごいので、はい、遊び心とかもいっぱい曲入ってるんですよね。
うん、そうですね、そうですね。
ミスチルの彩りとか聴いてみてくださいよ。
あ、はいはいはい、あれもすごいですよね。
あれすごい、 A メロがね、ただーから入ってるのよ、
うんうんうん、
で B メロが今から入ってるのよ、うんうん、それがちゃんとただいまになってるわけだよね。
そうっすよね、
つなげると。で、アルバムのタイトルがホームなわけだから。
あ、そうなんだ。
そう、
天才だ、
ちゃんと遊んでるよね
うん、
でもバカは気づかないんだよ。
そうです ね、 ね、めっちゃ考えられてますよね。
めっちゃ考えて作ってるよ、まあ、楽器とか詳しくなるとよりわかるよ。
あ、本当ですか。
歌詞以外にもすごいすごい技術使ってるとか、すごい楽器使ってるとか、すごいここ癖があるとか、そういう風にやっぱ対話できるようになるけどね。で、まあちょっとね、余計な話しとくと、まあ、知性とは何かってやつね、
はいはい、
知性、知性って何だと思います、うん、
知性とは知性とは何ですかね。
で、まあこれはね、今日は話さないですけど、もちろん詳しく解説しますけど、
はい、
まあ今日一つ挙げておくんだったら、理解できて許せる範囲が広いこと、
あ、
広い人のことが知性がある人って言います。
うん、
で今の時代に必要なのは共感でも愛でもなくて理解です。実は世界を良くするのは、ね、理解なんですよ。愛じゃないからね、ラブ&ピースじゃないから。
うん、
むしろ愛はね、世界を破滅させる危険性があるので。
ああ、強すぎる愛とか。
うん、
確かに。
まあ理解するんやけどね、まず関係があると思うところからなので、だから知性がない人って関係がないってやっぱ思ってんですよね。
あ、そうですね、分離してます。
うん、で最後に原理原則を2つだけね話しておくと、うん、まあまあまあ、これ今一体感の話してましたけど、一体感と分離の話一つしとくと、人は一体感のあるものには性の感情、
うん、
いい感情を抱きやすいです。で分離しているものには負の感情を抱きやすいですよ、
うん
うん、これはもう原理原則です。これで一体感が、一体感を感じれてる範囲が広ければ広いほど幸せです、
うん、
で分離して孤立していれば孤立しているほど不幸せです。
うん、そうですね。
うん、これね、まあいろんな具体であるけど、まあ、高間くんの今お腹にね、うんちがあるわけじゃん、腸に。
あー、でも出しちゃったから
いや、まあ、お腹に少ないからあるわけでしょ。
あー、そうです。
後悔少なくてあるわけだと思うんだけど、お腹に入っている時、高間くんはうんちを汚いとも臭いとも思ってない、
うん、
何も感情は抱いてない、
まあ、
出たら汚いって、
うん、
まあ今思うか分かんないけど、
うん、
まあけど後悔少なくて思うと思うのはね。
そうですね、綺麗と
思う。体の中にある時は一体化してるから綺麗、まあ負の感情抱かないけど、分離する、ケツから出て分離すると汚い、
うん、
でも負の感情が湧くっていうのもこれ一個理由ですね、
うん。
あとよく切れる人っているんですけど、
うん、
コンビニの店員とか、
うん、
レストランのね新人とかに、
うん、
なんかね大声で切れてる人とか怒ってる人っているんですけど、あの人たちも全く同様で関係ないって思ってるんですよ、
うん、
あいつらは、
うんうん、
俺の人生に関係がないから、ここで怒鳴り散らしてやろう、切れてやろうと思っちゃうんですよ。
そうですね、
これが自分の会社の上司の息子でしたとかっていう条件がついた瞬間関係あるようになるんで、
うん、
絶対怒んないですよ。
そうですね、
全然大丈夫だからとか言い出すんですよ。
うん、
うん、人間じゃ関係ないって思えるものには残酷になるんですよ。
そうですね。
でサイコパスっていうのはね、いわゆるそういう状態のこと。
あ、
関係ないんですよ自分と。
はいはいはい、
仲いい人でも だから悲惨なことができるんですよ。
そっかそっか、うん、究極なんですね、分離の行き着いた
先。そうそうそう、メールとかもよくあるんですよ、
うん、
メールって面白くて非常に、まあこのインソールブストーリーでもパラダイムシフトコミュニティとかでも、まあ、メールっていっぱいいただくんですけど、はい、やっぱり俺と勝手に分離してる人ってすごいメールを起こしてくるよね。
ああ、怒鳴り散らしたか。
いや、そんなの来ないよいや、それは来ないけど、
書き、もうなんか
そうそう、書き殴りみたいな、なんか読みやすく読んでもらおうとか、
はいはいはい、
なんて言うんだろうね、
ただ感情をぶちまくるというか、う
ん、読みやすく読んでもらおうとか、今後直接会って交流をしようっていう意識がないのかな、関係がない、ネット上だけだからどうせ関係ねえんだろうって思ってるのかなっていうようなメールを送ってくる人もやっぱいますよね。まあこういう風にね、人は一体感があるものとかね、関係があるものには性の感情を抱きやすくて、分離しているものとか関係性が薄い、ないって思うものには負の感情を抱きやすいわけですよ、
うん、
つまり一体感を広げるのは好奇心を駆り立てるだけじゃなくて、
うん、
心穏やかに幸せに生きるコツでもあるわけですね、
うん、
結局ヨガとか仏教とかね、いろいろあるけど、結局あれもね、全てと一体化していくっていうのを最終ゴールとして目指してるわけなので、
うん、
結局一体感上げてこうぜってこと言ってるんですよ。
なんかこれが言ってしまえば全てというか、
そうそうそう、
これさえできれば、
ね、そう、
何でもうまくいくというか、
うん、関係あると思えればね、
うん、
まあ人ってこの一体感に包まれてる時は普通に幸せですからね、
うん、
まあ、例えばこの間安室ちゃんの引退ライブやってましたけど、
はいはい、
まあ、あったんでしょう、会場すごい一体感、
はい、
あったと思いますよ、
うん、
きっと言ってる人幸せだったでしょ
う、うん
うん、スポーツとかでもなんかチームは一体感あってよく動いてる時とかっていうのはやっぱやってて楽しいし、
そうですね、そうですね、
まあ分離してると楽しくないけどね、幸せだと思うんですよ。
確かに確かに。
最近俺がね、一体感に包まれる瞬間として、これいいなと思う瞬間を発見したのよ、
はい、
それは笑ってる時ね。
あー、確かにね、
一人でじゃないよ、
喋ってる時に、
そう、2人とかね、2人でもいいし、3人4人5人もいいんだけど、まあみんなでそうやって笑い合ってる時って人間って一体感生まれてるなって。
確かにそれはそうですね、
思いますね。これだからやっぱ幸せなんじゃないかなって。
確かにな、あれ、あの瞬間はそうです ね、
あの瞬間嫌って人いないでしょ。
いないですね、それこそ自分だけ笑えないとかだと苦しいですよね、
まあ分離してるからね、
うんうんうんうん、
そういうことです。
確かに。
逆に分離してるとどんどん不幸せになってきますからね、うん、本当に、
うんうん、
日本、今の日本の幸福度が低い理由っていうのはここにあるんだと思うんですよ。
うん、
うん、
うんうん、確かに。
まあ、結局ネットとかでつながりが増えたようには見えるけど、じゃあ関係があると思えてるのかっていうと、果たしてどうでしょうっていうのがね、現代かな、
うん
うんうん、むしろやっぱり昔はネットとかなかったけど、みんな関係があるって思えるようなコミュニティ、地域が多かったと思うから、うん、そういう意味では今より幸せだったんじゃないかなって、
うん、そうでしょうね、
うん、思いますけどね、
うん、しがらみは多少あったかもしれないですけど、幸福度として見れば、
うん、高かった、
高かったのかもですね、
うん、まあ、ネットってやっぱ対面じゃないからどうしても希薄になりますよね、
うん、
しね、仕事も雑になるんですよ、ネットだと、
うんうん
うん。で、高間くんに昔話したけど覚えてる？昔のビジネスは誠実だった話。
ん？それ僕に向けて。
僕もくんにも話したことあると思う。昔の商人はなんで誠実だったのかって。
あー、はいはいはいはい。もう弾き出されてしまうから。
うん、うん。
なんかその地域に貢献するというか、地域の中でやってるから、そこで信頼を失ってしまうと、
そうそうそう、
もう人が来ないというか、
そうそうそう、そういうことだよね。だから昔の人ってね、自分の生まれた町とか村でね、
うん、
店を建ててビジネスするわけだって、
うん、
今と違ってホイホイ移動ができないわけだよね、
うん、そうですね。
だから一回そこでやらかすと、
うん、
ね、すごい信頼下がって誰も買わなくなるわけじゃん、
うんうんうん、
そういう意味ではすごい昔は誠実にビジネスしてたわけだけど、今はね、もう別に、ね、北海道でミスったら仙台に行けばいい、仙台でミスったら東京に行けばいい、東京でミスったらね、 名古屋に行けばいいってなるし、
そうですね、
ネットだったら名前変えればいいとか、
うん、
アカウント変えればいいとかなっちゃうからね、
うんうんうん、新しく再スタートできますもんね。
そう、今はねすごい新しくしたり場所変えたりすればいいと思ってるからこそ関係ない、
うん、
何してもいいんだって思える人も増えちゃってるのかなっては思うんですよね。
確かに、
そうですね、この辺はね結構大きなテーマですよ。
うん、
あとまあ原理原則の2つ目としては、まあバラバラなものはエネルギーが低くて一体化してるものはエネルギーが高いですよっていう、
うん、
うん、夫婦関係もそうですよ。一体化してる夫婦はエネルギー高い夫婦、
うんうん、
なんかあの旦那とあの嫁バラバラだなっていう夫婦はもうエネルギーが低い夫婦
そうですね。
し部屋も散らかってる部屋はエネルギーが低いし、うん、一体化してる部屋はエネルギーが高い、
うん、
スポーツチームもなんていうのかな、みんながバラバラだったら弱いし、
うん、
一体化してたら強いっていうシンプルなものです、これは。だからみんなもうやってることをね、志とか目的を持って一体化させた方がいいってことですよ、
うん、
これ何に繋がってるのっていうのは疑問、クエスチョンマークが立つのはそれバラバラになってる証拠なので、
うん、
意味では良くないかなって思いますけどね。
でもさっき言ったように、あのちょっといいですか、
どうぞ。
あ、すいません
いや、どうぞ
あのさっき椎名林檎の歌詞を分析しちゃって、
うん、
じゃあ、ね、あれって一見するとさっきも言ったように何につながるかわからないようなことだけど、
うん、
でもそれをやるときでさえきっと何かのにつながると思ってやるというか、
うんうん、
その分離してやらないようにするって感じですね、
うんうんうん、
ただ単にやるんじゃなくて、
そう、まあ音楽の仕事やってたけどね、
ああまあまあまあもしそれが仮になんかちょっと気が向いたからやってみようと思うこともあるじゃないですか、うんうん、無駄なことというか気分とかで、うん、
あら、
だそれをやるときも分離させないようにするのが大事って
大事
ことですか。
これはきっと何かにつながるんだっていう確信を持ってやることだよね、
うんうんうんうん、
疑わない、
うん、
あと期待しないってことかな、
うん、
すぐ疑うから、
うん、そうですね、
これが何の役に立つんだ、
そうですね言いますね、
自信のない人に限って疑いますね、
うん、
とか自分を信頼してない人に限ってやっぱ疑う傾向がありますね、これはね、うんうんうん、でまあ、こう考えると宮沢賢治っていうのは岩石とかね風にまで、
うん、
法華経にまで一体感を感じていたわけなので、
うん、
まあきっととても誠実でね楽しくて幸福だったに違いないんですよ、
うん、
彼は、
うん、違いないですね、
あんなストイックに生きてたとしても、だ まあだからこそエネルギー高かったと思うんですけどね、
うん、
まあ、自然からエネルギーをもらうみたいなことよく言ってますし、
あー、そうですか、
だからまあみんなも一体感を感じれる範囲広げてどんどん楽しく幸せにいきましょうということなんですけれど、ちなみにここで来週の告知をしておきます、
はい、
この一体感を広げるために必要になるものがあるんです、他にも、
はいはい、
それが〇
〇
にもち、これいや漢字、
漢字、
これがないと一体感広げられないってのがあるんですよ、
うん、
あるの、この〇〇が何かっていうのをねちょっとご自身で考えてみてもらえると良いかなと思いますけどね、〇〇がないとどうしようもないです本当に、
なるほど、
うん、一体感も広がらない、世界は広がらないですよ、
うーん、
さあこれは何でしょうってことね、
何でしょう
ということで、まあジャスト今日も
おお素晴らしい、
素晴らしい、すごいよね、いつも45分前後でまとまるもんね、
分かってるんですか、
何や、
そうしようと思ってる、
そうしようと思ってないんだけどそうなってるの、
何なんでしょうね、
ね、もう感覚だよね怖いわ話慣れって今こんぐらいだろうという感覚、
うん、
ってことで、まあ一体感広げていきましょうってことと、一体感広げるための〇〇って何なんだろう、
うん、
この〇〇がないと、ま、逆に言えば〇〇があればあるほど一体感感じれるんですよ、
うん、
ってことでございます、はい、たくまくん何かありますか、
いや、
はい、
考えておきます、
はい、
はい、
お疲れ様です、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。